失礼します。
はいはい、どうぞ。こんにちは、佐藤大輔です。
会社員の国枝です。
看護師の今川です。
このシリーズは経営学者の佐藤大輔先生が元祖使える経営学シリーズに日常的な具体例を交えてより深く詳しく解説していきます。ということで、
はい、
はい、新シリーズ始まりました。
はい、新しくなりましたね。
はい、新しい挨拶にしてみましたが、はい、皆さんいかがでしたでしょうか。
ちょっと緊張しましたね。
そうですね。このシリーズもどうぞお付き合いよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
このシリーズ、元祖使える経営学シリーズに日常的な具体例を交えてっていうところをちょっと強調したつもりなんですけれども、
はいはいはい、そうですね。
このシリーズを始めた意図っていうようなものを先生の方からお願いできますか。
は
い、
こう経営学って、まあ、これまでのシリーズでもそうだったんですけど、うん、こう日常に役に立つよねって思うことが僕個人とてもこう多くって、
はい、
でこれまでのシリーズの中でも実際日常的な例とてもたくさん出してきたと思うんですよね。
そうですね。
なんかこう経営とか経営学っていうとどうしてもねビジネスとか会社っていう現場でしかこう使われないとか、はい、
うん、
もっと極端に言うと社長の学問でしょっていうふうにねこう思われたりすることも多いんだけど、うん、
はい、
私たちがここで紹介する経営学はちょっとそれとは違って本当に普通の人が普通の生活を送っている中でその日常の中に経営の場面ってあるんだよねっていうことをこう伝えられたらいいなと思っていて、
は
い、そういった意味で日常的な例をもっともっとたくさん出しながらもっと身近に経営学を分かりやすくこう理解してもらうようなそんな風な内容にしていきたいなと思ってねこのシリーズを始めようかなというふうに思ってるんですよね。
そうですね、はい、なので今までご自身には関係ないなって思われてた方にもぜひ聞いていただきたいなって思うんですけども、
う
ん
う
ん、
はい、そうですね。
この番組始めて2年以上経つので
そうなんですよ、うんうん、
改めて自己紹介みたいな感じでちょっと雑談していこうかなと思うんですけど、はいはい、
最初ですしね。
そうですね、
はい、
なんか改めてどんな人がやってるのかなみたいなところも含めて、
はい、
寛大な気持ちで聞いていただければと思うんですけど、
はい、
先生は、まあ、経営学者っていうことでご紹介したんですけども、
はい、
北海学園大学っていうところで今収録してるんですよね。
そうですね、はい、大学の先生をやっていて、
はい、
もう北海道に来て20数年
うん
はい、人生で長くこう住んでるっていうかね、
一番長いですか。
そうですね、僕関西と関東をうろうろこうしていて、
はい、
学校も関西も関東もどっちでも通ったんですね。大学は東京で大学院は関西でっていう感じだったんですけど、はい、で就職でねあの大学札幌の大学に拾っていただいて、
はい、
もうそこからもう二十数年
うん
だからもう長いですね。
そうですよね、
はい、いよいよ50になります。
なんか今拍手しようと
したという
。なので、まあ、私たちは大学院で佐藤大輔先生のゼミに、うん、ゼミで一緒だったっていうことなんですけど、はい、今川さんも学部の時から
そうですね。なのでちょっと今数えてみたら多分経営学を学び始めて丸8年以上、うん、
あそっか
多分9年目くらいに、はいはいなるかなっていう感じなので、それでもやっぱり経営学こういう場面で役に立つんだっていまだに学びがあるので
うん、うん、
あのやっぱり8年学び続けても自分の引き出しが増えていくなっていう感じはします。
そうですね、うんうん、2人とも社会人で大学院に来て、三輪さんはもう学部の方も社会人になってから来られてる、はい、っていうことなんですよね、うん
は
い、
そうですね。
日常的な具体例を交えてみたいなふりをしたので、うん、私たちが日常どんな感じかみたいなのも少しお伝えした方がいいと思うんですけれども、はいはい、先生は、まあ、お家ではお父さん、
はい、やってます
ですよね、
はい、
2人お子さんがいらっしゃって
娘が2人いてね、どっちも小学生ですけどね、
うん、
まだ、
うんうんうん、
もう中学生になりますけどね
もう中学生か、
はい、子供が育つのは早いので
早いですね、
はい、
大丈夫ですかまだお父さん。いや
大丈夫だと思っています世のお父さんみんなそうだと思うけど
あ自分では大丈夫だと思ってる、はい、そうですよね私は夫がいて、
うん、
で最近猫飼い始めたんですけど
す、ね
はい、3人で住んでます、
はい、私は過去に結婚して ましたけど、今独身なんですけど、母親が週の半分ぐらいうちにいます、
うんうん、あ、そうかそうか半分ぐらい、
そうです、で週の半分は姉のところにいます
、
っていう半分お母さんに世話されてる身です。
お母さんのご飯がたまに当たるラッキーな日があったりみたいな、はい、
ラッキーです、
そういうことですね。そうかそうか、なんかそれぞれライフスタイルが少しずつ違うので、ちょっとそういったお話もできると、うん、聞いてくださってる皆さんのどこかにはこうフィットするようなお話あるのかなと思ってるんで。
そうですね、うん、お二人は北海道出身でしたっけ。
私はそうですね、
あ、そうですね、うん、私も私はもう北海道出たことないです、うん、はい、ずっと北海道です、う
ん、まあ、これを、ね、収録してるのが北海道で、ちらちら北海道ネタがねもう出てくるのにお気づきの方もね、はい、うんうん、多いかなと思うんですが、
はい
はい、
なんか北海道感もたまに出せたらいいななんて思ってますね。
そうですね、
うん、いいとこだと思うんです。今日も話してたんですけど、お客様と一緒にやっぱ北海道って住むのには最高だし、みんななんで来ないんだろうねみたいな話をすることが、私もその本州というか道外から来た人間なんですけど、はいはいはい、その仕事の環境もさることながら、やっぱ住環境っていうことを見ると、はい、うん、まあ、家族がいたりすると特にそうなんですけど、やっぱ北海道すごくいいんですよね、まあ、札幌の郊外に住んでますけど、そうなると長くこう住むというかね、うん、僕 もう20年以上、最初はねそんな長くいるなんて思ってなかったですけど、
雪嫌じゃなかったですか。
いや僕スノースポーツっていうか、
ウィンタースポーツ
をやってたっていうか、はい、まあ、やることもできるっていうのもあったし、よくねその言われたんですよ、来たばっかり、うん、雪でノイローゼになる人いるよみたいな、ね、うん、ことをよく言われるんだけど、日照
時間短いし、そ
うか、なんか雪降るとテンション上がる方で、まあ、なんか降ってきちゃったみたいな、
素晴らしい。
なんかこうねドキドキワクワクしちゃうというか、なんかあるじゃないですか、南の国の人がね雪見るとテンション、はい、多分あれに近いと思うんですけど、もともと降る地域じゃなかったから珍しいしありがたいからいいなっていうと、はいはい、たくさん降るっていうのもまた特殊なんですよね。ちょっと降るっていうのは東京でもねちょっと降ったりしますけど、はいはい、こんなに降るっていうか、
う
ん、
そうですね、どっかり
ってないじゃないですか、はいはい、だからあんなに降るとなんかやってやろうってこう思えるなっていうか、
よく車走ってるなって思いますよね。
あ、そうです、そうです、だから僕最初車、うん、北海道に乗った時にどれだけ滑るのか何回も実験しました、はい、広い駐車場行って
すごい
本当に滑るのかなとか、
スピンしませんでしたか。
いや意外としないんですよね。あ、でコツがあるのもそういうのでね、はい、練習で覚えていくんだけど、はいはい、それもまたなんか雪国の常識を一つ得たみたいな嬉しさがあって、あ、なんか俺地元感あるなみたいな。
ありますね。
なんかそういうねこういうところ、まあ一応一旦あるじゃないですか、どこに住んだっていいとこも悪いとこもあるわけで、うんうん、だからどれだけそれを受け入れて楽しめるか、うん、かなと思うんだけ ど、その意味では夏の冷涼さと冬のその雪の楽しさ、僕ピリッと寒いの嫌いじゃないんですよね、うん、
あ、ピリッとしますよね、
好きです
よね、なんか縛れるっていうぐらい寒くなる時でなんかピリッとするじゃないですか、はい、でもなんかこう頭が冴える感じもするし、
確かに遮空気綺麗ですね、
なんかすごくそういう経験っていうのってなんかまた雪が降る時の寒さって違うんですよね。
そうですね、
雪がない時と、
はいはい、
そういうこうなんていうのか自然の感じ方が、うん、その東京大阪とだいぶ違うなって思ったりすると、うんうん、これもまたこう貴重なその経験な気もするし、
はい、確かに、はい、なんかお盆過ぎると急に秋めいたりとかするのも北海道っぽいですよね。
そうなんですよね、まあ、最近暑いですけどね、うん、
はい、はい、盛り上がってきたところなんですけども、
はい、
今日は何の話をしていきましょうか。
そうですね、一番最初なのですで、はい、にねシリーズでも扱ったところあるんですが、うん、まあ、今回このシリーズではねもっと詳しく具体例をね踏まえながらっていうことなので、はい、一番最初に、まあ、経営学の話をしようかなと思っていて、うん、その中でも今日は経営学を興味持ってる方の多くはやっぱなんかの役に立てたいって思ってる人が多いと思うんですよ、うん、
はい、
でなんか役に立ちそうだなと、少なくともビジネスの役には立ちそうだなと思ってると思うので、
はい、
まあ、何の役に立ちそうなのかっていうことについて少し解説をしながらね話を深めていきたいなって思うんですよね、うんうん、
はい、
で皆さん、まあ、経営学ってどんなイメージがありますかね。普通経営学って聞くとやっぱちょっとギョッとしませんか、なんか固い学問なのかなとか。
やっぱ最初に先生もおっしゃいましたけど経営するときに必要なのかなっていう感じがするので、はい、少なくとも会社で普通に働いてる分にはあんまり自分に関係ないのかなっていう気持ちはちょっとあります。
経営者の学問みたいな感じですかね。
そうですね、
うん、今川さんどうですか。
私はもうなんかお金の話かなっていう、なんかもう単純になんかうまくやるみたいな感じのイメージがありますね、うんうん、
まあ、ビジネスの学問、会社の学問とか、はいはい、まあ、そんな感じかもしれませんね。でも経営学って経営学って言葉の中に会社の経営とは一言も言ってないんですよね、まあ、よくよく考えるとってことなんですけど、うんうん、経営ってまあいろんな意味で取れる言葉だとは思うんだけど、はい、例えばよくある質問でね、その僕高校生に話をね出前講義とかで言ったりすることもあるんだけど、はいはい、学校の先生も含めてよく質問されるのは経済学部と経営学ってどう違うんですかねみたいな。
あ、学校2つありますもんね、北海学園。
はい、多くの大学で経済学部と経営学部っていうのが併存していて、うん、
はい、
極端なこと言うとそれに商学部がある学部もあったりして、
はい、はい、
どう違うのみたいな、ね、い感じがあると思うんですよ、はい、特に経済と経営の違いみたいなね、あの違いっていうのは結構あると思うんだけど、
はい、
その経済と経営の違いを僕端的にねその言うときって、うん、経済学は一般的にお金の学問ってあの見えてる人多いですよねと、
うんうん、
もしそうだとするならば経営学は人の学問ですよっていう言い方をしていて、うん、いるんですね、
はい、
でどういうことかっていうと、もちろんその経済学お金の学問のイメージ皆さんお持ちかもしれないんだけど、うんうん、お金の計算ってとても合理的ですよね、
うんうん、
つまりその合理性をとても重んじるのが経済学の本質なんですよね。つまり理にかなっていること、辻褄が合っていること、矛盾がないこと、厳密に考えられていること、とても完成度の高い理論群が経済学の特徴なんですね、
うんうん、
で僕たちの分野で言うとね、経営学ってちょっと怪しく見られること多いよね。つまりちょっと柔らかい学問、経済学問に比べて、
うん
う
ん
う
ん、
ちょっとこうふわふわしているというか脆弱なイメージがあるというか、そういうふうにこう思っている方も実はあの経営学者の中にもいらっしゃって、うんうん、そういうことをおっしゃる方も多いんですね、
はい、
で人の学問って言ってるのはどういうことかっていうと、例えばビジネスの話をねこうするときに、ビジネスをする上で大切なことの一つに創造性とかクリエイティビティ、つまり新しいアイデアを生み出すって側面があるんですよ、
はい、
例えばあの世の中で売れてる商品ってたくさんあるじゃないですか、
うんうん、
はい、
商品ってあの厳密には製品、サービス、コンテンツですね、
はい、
まあ、この3種類があるんですけれども、製品はものですよね、プロダクト、うんうん、でサービスってのは目に見えないけれども享受する、まあ、便益ですよね、
うん、
でコンテンツっていうのはアニメだったりとか、うんうん、まあ、キャラクターとかアイドルとかそういうものですよね、
はい、
僕たちはこういうものにお金を出して買い物をして、それが会社の収益になって経営がうまくいくってことになるんだけど、うん、そう考えると単純に会社の経営っていう話で始めてもね、
うん、
その会社がうまく経営できるか、お金儲けできるかって、魅力的な商品いっぱい作れればいいんですよね、
うんうんうん、
で魅力的な商品を作るためには魅力的なアイデアを出せばいい。例えば携帯 iPhone がある、うん、初音ミク、まあ、これ初音ミクってね、そのクリプトンっていう、うんうん、札幌の会社が出したコンテンツなんだけど、
はい、
ボーカロイドですよね、はい、っていうのもアイデアですよね、
はい、
でそれが受けてお金に なってるわけだから、
はい、
会社を経営うまくするってことはいいアイデアをどれだけ出せるかってこととほぼニアリーイコールなんですよ、
うんうん、
逆に言うとアイデアもなく普通のことをただ普通のままやってるだけで儲かるほどビジネスはやっぱり甘くないじゃないですか、
はい、
そうすると最初人の学問って僕その経営学のこと言ったんだけど、なんで人かっていうとアイデア出すのは人しかいないからなんですよね。
うん、
お金はアイデア出さないんですよ、うんうん、だから経済学でアイディアってあんまり言わないんですよ。
そうですね、
アイディアみたいな創造性を扱えるのはやっぱ経営学の特徴なんですね、
うん、
事実経営学ではイノベーションってキーワードとても大切でトピックの一つになるんだけど、うん、まさにそういったアイディア創出こそが経営学っていうことの本質の一つで、だからこそ人しか出せないもの、人が関わる学問だっていうふうにこう説明できるのかなというふうに思うんです、うん、なので経営学は人の学問だっていうのがまず一つ目のこうお話で、
はい、
だからこそ今日はねもう一つちょっとお話ししたいことがあって、うん
はい、
それはクリエイティビティって今、まあ、創造性って言ったんだけど、これがどれだけ大切かっていうことを言いたいんですよ。日本でねその、まあ、高校生に僕は話をよくするっていう話をしていて、はい、例えば、はいはい、iPhone みたいなプロダクトをねこう生み出す、そういうアイデアを出す、ガラケーしかなかった時にスマホっていうのをこうアイデアとして生み出すことこそが経営学を学ぶことの面白みなんだよなんて言うと、
うん、
いやいや先生と、携帯電話を作る、まあ、スマホを作るためには例えば精密工学みたいな、うん、その理系の知識必要じゃないですかと、
うん、
または少なくとも情報系のねプログラミングができる知識が必要じゃないですかと、
うん、
だからそういうことを学ばないとそういう製品なんて作れないわけで、 でそしたら経営学学んでアイデア出すって言っても意味なくないですかと、うん、形にできないじゃないですか、うん、っていうふうにこう言われる、うん、もし例えば新しい商品を開発したいんだったらその商品を開発するための専門知識を勉強するために理系に行った方がいいんじゃないかみたいな発想ですね、うんうんうん、で一見間違ってないですよね、
はい
はい、でも実際間違ってもないと思うんだけど、はい、僕が思うのは技術の知識例えば工学系の知識を持っている人たちは、うん、形にすることはできるけど実はアイデアを出すことは本職じゃないんですよね、
うん、
例えば日本っていろんな技術たくさん持っているけれども、はい、完成品作るの苦手なんですよね、
うん、
iPhone の中身の部品のかなり多くは日本製だったり日本の技術使ってたりするんだけどそれを使って作りたいものがないっていうのが日本の、まあ、企業の弱みだったりするわけですよね、
はい、
つまりクリエイティビティとかアイデアを創出することっていうのはとても大切で、
はい、
でも日本ってそのアイデアを形にする力はすごいんだけど、
うん、
アイデアそのものこんなものを作りたいっていうのが、うん、とても弱いと思うんです、
う
ん、これは何かっていうと、はい、経営学の力が弱いからなんだと僕は思ってるんですよね、うん、
ああ
経営学を学んでクリエイティビティとかまたはアイデアを創出するって力をもし磨くことができれば
ん
こんなものを作った方がいいとか作りたいっていうアイデアがどんどん出てくるはずなんですよ。だけど経営学だけでは形にできないのでそのアイデアを形にするのは理系の皆さんの力を借りるこのバランスがとても大切だと思うんです。だけど少なくとも日本って経営弱いんですよね。もうちょっと言うと文系が弱いって言ってもいいかもしれないです。皆さんなんとなくね、
うん、
高校の時に進学校行ってたりするとね、
うん、
理系は勉強できるやつが行くっていうイメージありません？
あります。
でなんかやりたいことも曖昧でなんか考えのないやつが文系とりあえず選ぶんでしょうみたいなね。で経済経営なんてその最たるものでねとりあえず行くみたいに思ってる人多いと思うんですよ、
うん、
でそのカルチャーが実はそこに露呈してるような気がするんですよね。逆に優秀だからこそ経営を学ぶとかね、
うん
うん、文系に行くって選択肢がないとダメで、
うん、なるほど
理系の方がすごいって言ってるのは言い方が言えば理系には優秀な人が行くんだけど、
うん、
形にするのはすごい人が集まってるんだけどその形にしたいものを考えるアイデアを出す根本の部分には優秀な人が行かないってことになっちゃうんですよ、
うん、
だから実は経営学ってとても大切でもっと言うと文系ってとても大切で、
うん、
その経営を学びクリエイティブなアイデアを出すような力を持った人をたくさん作っていくことが例えば国全体のレベルでもビジネスを見ても大切だし、
うんうん、
経営学ってそのぐらい重要なその学問なんじゃないかなって思うんです、
はい、
現状で言うとにもかかわらずみんな経営学やっぱりちょっと軽視してませんかってちょっと思うんですよね、
うん、
でその意味では経営学ってそのぐらい重要な意味を持った学問だし学ぶことで例えばビジネスとか産業とか国の経済とかそういうところに影響を及ぼすぐらい大きな存在感のある、まあ、知見なんじゃないかなって思ったりもするんですよね。
今聞いてくださってる方が例えば家庭のこととか、
はい、
なんかに役立てたいなって思ったとするとどうすればいいのかな。
はい、経営が日常に役に立つってどんな場面があるかなっていうことだと思うんですけど、
はい、
今の話で言うと例えばアイデアを出すって、
うん、
別にビジネスの現場に限ったことじゃないと思いません？
結構なんか、ね、ボランティア活動とか地域の活動とかしてると、はい、
おっしゃる通りです。
必要だなと思います。
今ビジネスの話をしたので、うん、例えばプロダクトとかね製品の形にするときにアイデアを出すって前提の話をしてるから、
うん、
あ結局そっちなんだって思われた方も多いかもしれませんね、
うんうん、
けど僕たちって毎日工夫をするしアイデアを出していろんなことにチャレンジしてると思うんですよ、
はい、
つまり平たく言うとやりたいこと、
うんうん、
アイデアですね、
はい、
を生み出す力のことをクリエイティビティって言うんだけど、
うん、
日常生活で僕たちやりたいことを常に考えてるじゃないですか。
そうですね、
来週の日曜日何しようかなとか、う
ん、次これこのメニュー、
はい、
このレシピやってみようかなとか、
はいはいはい、今度の休みの日はこれ作ってみようかな、
うんうんうん、
そういうやりたいこととかっていうアイデアがあるから僕たちは日常を豊かに過ごせるみたいなところあるじゃないですか。
はいはい、
まさにそれと同じことを言いたいんです。
へ、
よく考えてほしいんですけどね、
はい、
仕事の場面でやりたいことやアイデアが出れば、うん、仕事って楽しいと思いません？
うんうん、
同じなんですよ。日常が楽しいのと仕事が楽しいのって構造が一緒で、
はい、
やりたいことがあればどっちも楽しいんですよ、
はいはいはい、
そのやりたいことのことを僕今アイデアって呼んでるだけなんです。
うーん、
だから仕事で言うとねビジネスのアイデアなんだけど、うんうん、同じようにアイデアは日常の生活でもよく出てくるものであって、
はい、
だから日常のアイデア、だから来週カレー作りたいっていうのと、うんうん、プロダクトでこんな製品があったらいいなって一緒だと思うんです、うん、逆に言うとどう違うのって僕思うんですよね。
そっか、こんなカレー作りたいって思いついて、まあ、いつもと違うスパイスの配合にしたりとか、うん、そういうことをしていくことが、
はい、
家の中でできるザ経営みたいなイメージですか、
はいはい、今のねこのご質問でなんとなくねご本人が感じてると思うんですけど、それほんまかいなと。カレー作るのとプロダクト作るの一緒なのっていうね、この突拍子もない感覚が、はい、今の日本の経営学に対するイメージだと思うんです。
あ、そっかそっか。
つまり経営学っていうのはビジネスにしか役に立たないって思われていて、
うんうん、
およそ自分の日常とかプライベートな空間で使えるような知見なんじゃないんじゃないかなっていうイメージが強いと思うんですよね、
うん、
だけど例えばカレーをね作りたいと思ったのが、はい、例えばどっかのお店に行ったらすごい美味しいカレーで、うんうん、
はい、
そのカレーを真似したカレー作ってみたいと思ったって影響を受けましたっていうストーリー、はい、これがやりたいことにつながっていったりするんだけど、はいはい、同じように展示会に行ってあそこの商品ですごくいいものを見つけたんだよねと、うん、あんなやつをうちでも作りたいから研究開発しましょうと、どう違うんだって話なんですよ。お、
はいはい、
つまり、うん、よくよく考えると構造は一緒なんですよ。僕たちはプライベートとビジネスを分けてるから違う風に見ようとしているだけで、
うん、
構造は実は同じなんじゃないのって言いたいんですよね。
あ、じゃあさっき今度人の例だとして、まあ、さっき人の学問っておっしゃったんで、はい、じゃあ例えば2軒隣のあの気難しい奥様とどうやったら仲良くなれるかなとか、はい、そういうのにも役立っちゃいますか、
は
い、
もちろんそうです。ある嫌なお客さんにこの商品売らなければならない、はい、苦手なんだよね、だけど説得してこっちの言い分を飲み込んでもらうためにはどうしたらいいかとどう違うんかって話なんです。私の言いたいことをあの奥さんにどうやって分かってもらおうか、
うんうん、
どちらも後々紹介しますが理解をどうやって促していくかっていう構造では全く同じことなんですよね、うんうん、
へ、
こう考えると、うんうん、経営がとても日常的な学問だっていうふうに見るのが、はい、突拍子がないことでもないような気がしてくると思うんです。
ちょっと気持ちがそういうふうに傾いてます、
ね、はいはい、まだね にわかに信じられないかなという感じだけど、これを超えていくことができるのがこのシリーズの目的で、なんでかというと僕が経営学を経営学者としてやっていても思うのは、うんうん、もちろんビジネスに役に立つっていうその真面目で真剣で重大な課題に、まあ、解決策を考えるっていうところもあるんだけど、うんうん、もっと経営学の面白みって日常的だと思うんですよね、
うんうんうん、
経営学を知ってるからこそ日常も経営学の影響を受けてこんなに楽しくなっちゃった。
お、
逆に言うと経営学を使うと日常のように仕事に取り組むことができるようになった、
うんうんうん、
そういうことがあり得ると思うんですよね。
あ、そうですね、
はい、
う
ん
う
ん、だからその境目をね、あんまりガチガチな難しい学問としてのビジネス学問、つまり経営学を学ぶんじゃなくて、うんうん、僕たちが生きている限りどうしても逃げることができない行為とか理解、日常生活で必ずやること、うん、これを経営学的に考えていく。もうちょっと言うと経営学は確かにビジネスに焦点を当てた学問なんだけど、
うん、
ビジネスの中でやってることって人が理解し行動するってことなんですよ。それは日常生活と何ら変わらないわけで、僕たちが線引きしてるだけなんですよね、プライベートとビジネスって、
うんうん、そう言われたらそうですね、は
い、だからこそ経営学を日常にも当てはめて使えるようになっていこう。もちろんビジネスの話もします、
うん、
この両方に通用する学問とか知見なんだっていうのがね、伝わるようにね、話を丁寧にしていけたらいいかなっていうふうに思うんですよね、うんうんうん。
先生、続きは次回に。
はい、そうですね、
はい、
では次回はこの経営学の、まあ、魅力というかこう面白みみたいなものをもう一掘り、ね、深くこう紹介するっていう意味で、現代、うん、まあ、今の時代ですね、時代だいぶ変わってきてますけど、うん、特に AI の時代とかね、うん、よります。でそういった時代に経営学ってどの程度役に立つのか、うん、まあ、逆に言うとこういう時代だからこそまさに経営学って求められる部分もあるんだよねみたいな、まあ、そんな話をね、はい、次回はしてみたいというふうに思います。
はい、
では先生、お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。